はい、先皆さん書くものありますか。筆記よくない方、あります、はい、よかったら使ってください。書くものない方、鉛筆ありますので大丈夫ですか。よいしょ。皆さんおはようございます。司法書士の川上と申します。実は私は京都市の出身でして、宮津に移住してきて今4年目に入りました。とてもこちらが気に入ってまして、お祭りに出させていただいたりとかしております。でもやっぱり近くでね、数年前までは大手川が氾濫したりとかして、うちのすぐ裏まで床上浸水したという地域でもあります。で、今年も友達のお家の家の前が川になったりとか、しばらく体育館に避難されてた方もいらっしゃって、今日のような勉強とてもありがたいことだと思います。で、今日は舞鶴友の会ということですが、京丹後市から来られている方もいらっしゃるというふうにお聞きしまして、一番遠いところからどこからいらっしゃってるんでしょう。豊岡からいらっしゃって、そうですか。こうやって遠いところからでもいろんな機会を見つけて、出てこられるということは非常にいいことなんだと思います。と言いますのが、どんどん私もどんどん高齢化していくわけですけれども、年を取ってくると外に出るのが億劫になって、家の中で引きこもる方がかなりいるんです。で、そうしますと認知症が出始めると、家に閉じこもっている人ほど認知症の進行が早いというふうに言われてますので、こういう機会を見つけては人と会って、お話をして、お話を聞いて笑っていただくのが一番いいようです。予防にいいようですので、どんどん使ってください。で、ですね、あとトイレに行きたくなったりとかしたら遠慮なく行っていただいて結構ですので、はい、で今日は就活ということについてお話を少しさせていただきますが、途中でお隣同士でお話ししていただいたりしますので、私が一方的に話すのではないので、お気軽にどうぞ聞いてください。で、昔は就活といいますと学生が就職活動するときに就活言ってましたけれども、ところが今は人生の終わりに向けて活動することを就活と言い出すようになりまして、むしろこちらの使い方の方が増えてきたんじゃないかなというふうに思います。ここで、就活という言葉を聞いたことありますという方、ちょっと手を挙げていただいて、さすがですね、たくさんの方が勉強されてるんだと思います。では就活という言葉を何か一つ分かりやすい言葉で言い表せないかというふうに考えた人がいまして、それをどういうのかと言いますと、要は自分が納得できる人生の終わり方を準備することだというふうに、言われてます。で、いつからしたらいいんですかということもよく聞かれるんですけれども、これは自分が納得できる人生の終わりに向けて活動するんですから、元気なうちに始めなければいけません。つまりもう今から始めてもいいわけです。もう別に私がもう始めてもいいわけです。私の祖父とかもう50歳ぐらいで遺言を書いてましたし、もう偉いなと思うんですけれども、では何をしていいかわからないですよね。何から手始めていいかわからない。で、ここヒントとしましては、残される人のことを少し気遣ってあげてもいいかなというふうに思います。ここでね、パタッと私が亡くなっちゃったら人困るだろうなということがあったら、そのまま困ることをあらかじめ解決しておいてあげることも必要かもしれません。で、なかなか将来の話だとなかなか死なないんだというふうにほとんどの方は思ってるんですけれども、と考えてください。100年後ここにいる方で生きてる方って多分いないということは絶対死ぬんですね。私も絶対死ぬ。だから準備はしておいた方がいい、そのように思います。 就活っていうのはだから縁起の悪い話じゃないんですね。もっと積極的な話だと思います。ではここで就活ってどういうことをしたらいいと思うか、何が心配かとかそういう観点から同じテーブルの方で、そうですね、3分ほどバッと話していただいていいですか。後でどこか聞いてみたいと思います。どうでしょう、お隣同士恥ずかしいですか、どうぞ。後で、ね、質問していただいたら結構なので、とりあえず就活って何かな、どんなことされてますかね。何分まで
40分見てるんですけれども、11時20分ぐらいまで、
はい、はいはい、はい、3分経ちました。盛り上がってで嬉しいです。では、今素敵な笑顔をされています一番後ろのテーブルの方、どういうお話で盛り上がられたでしょうか。実家
長男の分と離れて住んでますので、はい、実家の方が心配、
はい、
きちんとにもう高齢ですし、
あ、お一人暮らしで、
はい、この後帰ってくる予定もないんでしょうし、実家が心配、
心配ということですね、はい、なるほど。
就活ですね、私は
そちらが、どういうことでした。はい、はい、
私たちも老人なんで家、今住んでる家とか、ちょっとした、その家をどう売れるわけではないし、田舎だから、どうした、子供を残したらお金、子供にお金かかるし、どうしたらいいかなみたいな、それが大きな心配です。
なるほど、なるほど、はい。では一番前で盛り上がってらっしゃったんですけど、どんな話されてます
か。まだ大雑把なことですけど、
はい、
まあ、もしかして自分なりに、
自分なりに
いろいろ考え、例えば物のありかだとか、
物のありか、
処分をするものは処分したりして、何段階かに分けて、最初これは処分して、やっぱり何年後かになるとまた違ったものが置いてたものもいらなくなったりいうことで、
そうですね、
まだまだそんなにも
考えてないということですね。なるほど、ありがとうございます。ではこちらのテーブルでも盛り上がっていらっしゃいましたけど、どういうお話されるか。断捨離というやつですかね。整理する。はい、ありがとうございます。皆さんのお話も聞いてみたいんですけれども、20分まで私の持ち時間ですので、はい、いいお話お聞きしました。今から話す中で今質問いただいたことのお答えも触れると思いますので、そのまま進ませていただきますが、次のページめくりまして、今度は成年後見制度って何ということなんですけれども、こちらも成年後見制度っていう言葉を聞いたことあるよ、後見人という言葉を聞いたことあるよという方、手を挙げてみてください。結構いらっしゃいます。ありがとうございます。他のところでも手を挙げてもらうんですが、手が 2,3 人しか上がらない会場とかも実はあるんですね。で、なんか聞いたことあるけれども、どんなことしてくれるんだということになりますけれども、これ実は平成12年ですかね、介護保険制度ができたときに、介護の保険があるんだったら、そしたら手続きする制度も必要だろうということで、同じ日に施行されたのが成年後見制度です。だからもう20年近くあるんですね。で、介護保険制度だけもメジャーになりましたけれども、実際、全国で20万人くらいの方がこの制度を現に使っていらっしゃいまして、で毎年、3万6千とか3万7千人の方が新しく申し立てをしています。宮津の人口1万8千なんですよ。ということは宮津の人口の倍以上の方が毎年申し立てを始めている制度だということです。決してよその話ではないです。で、大きく言いますと、認知症などとか精神疾患のある方の年金の管理ができなくなった、買い物行けなくなった、いろんな手続きできなくなったという人の後見人に就任して、その人の家計簿とかですね、作って裁判所にもちゃんと報告してするような人なんです。小高さんのような方が近くにいらっしゃったら非常にありがたいですが、今独居の方とかね、で少し認知症も出てきたという方がたくさんいらっしゃいますので、今後どんどん利用していただきたい制度だと思います。そしてお金持ちだけが使う制度ではありません。むしろ身寄りがない人、お金がない人ほど利用してほしい制度です。医療とか介護にお金がないからとか身寄りがないからということでたどり着けない人がいてはいけませんよね。全員がたどり着かないといけませんよね。それと同じで成年後見も皆が利用できる制度にしなければいけないんです。で、知っていただきたいんです。今子どもたちが都会に出てしまって、老夫婦だけ暮らしている、もしくはもうお一人で暮らしていらっしゃって、近所の方のことも思い浮かべてください。銀行にも行けなくなってるみたいだし、なんかもう引きこもってるし、支払いも滞って、市民税人ちゃんと払えてるのかなっていうご近所の方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれません。で、そういった方、身寄りがないけども近所の方がその人の通帳を預かってカードを預かってってなかなかしにくいですよね。 でそこで家庭裁判所からお墨付きのついた後見人という人がその人の財産管理をしてあげれば安心ですよね。そういうものです。で難しい話しだしたら本当またややこしくなるので、なんか認知症とか精神障害者をサポートする成年後見制度という制度があるらしいでっていうことを今日ぜひ覚えて帰っていただきたいんですが、ご近所にいらっしゃいませんか、ちょっと人困ってるんだなって、施設に入った方がいいと思うんだけれども誰も手続きしてあげる人がいないとか、入院の必要が出た時に誰が病院と契約してくれるんだろうとか、ヘルパーさんに何かお願いしなければいけないけれどもヘルパーさん親切ですけどヘルパーさんに誰かが契約しないといけないんですね。でそれ誰がしてあげるんだろうと、もうきっちりした家族がいるからいいんだという方はそれで、ちゃんとできるんだと思うんですけれども、いらっしゃらない方もありますよね。そこでもう一回お話をしていただきたいんですけれども、成年後見制度ってこんなことにも使えるんかなと、なんかあれ困ってるんやけどこういうことにも使えるんかなということを、今度は時間がまた少ないので2分、お疲れ様です。2分はい、すぐに終わりますのですぐにお話し合いを始めてください。また後で聞いてみたいと思います。成年後見制度ってこんなにも使えるんかなという疑問があったら、ありがとうございます。ではまた、テーブルでどんなお話をされてたか聞きたいと思うんですけど、一番盛り上がってたのはこちらだと思うんですが
、はい、どういう方が後見のこのお仕事をしてもらえるのかなっていう。
あ、なるほど、後見人をしている人、はい、これ先にお答えしますと、親族の方がなっているケースもありますし、で、専門家の後見人としては我々司法書士が一番多いです。で次に多いのが弁護士で、その次に多いのが社会福祉士という方の、行政書士さんは少ないですけどね、やってらっしゃる。あります。
だからそれを引き受け取られる方がどうして分かるかいうことが分からない
です。あ、どこに聞いたらいいかということ。あ、なるほど。今はですね、地域の包括支援センターに連絡していただいたら、その地域で一番後見人を頑張っている司法書士を紹介してくれます。そこが早いかもしれませんね。で、今日配りました、今日配りました資料の中にこの2つの冊子があるんですけれども、ここにも電話番号が書いてありまして、でこちらでも聞くことができます。ちなみにこちらの大きなリーガルサポートっていうところの後ろを見ていただくと、私の電話番号もハンコで押しておきましたんで、分からんことあったら聞いてください。 とうございます。他、よろしいですかね。一番後ろのテーブルもお話が盛り上がってたと思うんですが、どうでしょうか。どんなことしてくれるんかなというような話。
信用度とかそういうのはどうやって
分
かる
の？信用度ですか。信用度ですよね。厳しいですね。もう不正があった時だけ新聞に出ますから厳しいですね。実際、リーガルサポートという、青年貢献制度、リーガルサポートというところは青年貢献人をやっている司法書士が設立した団体です。これも20年ほど平成12年からやってまして、全国組織です。で、京都府は京都市に支部が置かれておりますけれども、まずここに、入っている会員は、半年に1回、長くて半年に1回、3ヶ月に1回の、ケースもありますけれども、リーガルサポートに通帳のコピーやら、どういう業務をしたやら、領収書のコピーやらを全部出して、で、私もこの間あったんですけど、通帳の原本まで確認しに役員の方がこちらまで来られたりする、本当に厳しいところです。で、家庭裁判所にも最低年に1回は業務報告、同じような報告をしますので、少しおかしいところがあったら必ず指摘されます。そして家庭裁判所で解任された後見人はもう一生二度と後見人にはなれません。だから今後見やってる人はそういった裁判所の懲戒を受けたことがない人ばかりなのです。ですので、そこはそういうところで信用していただくか、身近に信頼している方がいれば、そこを声かけていただくのも一つの方法だと思います。で、これお願いしたらすぐに貢献の手続きせんとあかんかというと、そうではなくて、何度もその人と会ってみてですね、この認知症になってからする手続きばかりではなくて、将来認知症になった時に備えてあらかじめ後見人の予約をしておくという制度もありますので、なんでもう今一人暮らしだわ、将来なんか心配だわという人があったら、今からいろんな人と会って相談してみるのもいいかもしれない。専門家と会ってですね。
ちょっとよろしいですか。
はい。
実はね、私の親が認知症で、
はい、
で子供が皆離れとって、
はい、
でその親が認知症になって最初分からなかったんですけどね、いろいろしてね、包括支援センターに相談に行って、で私が兄弟なんで成年後見人の申請したんです、家庭裁判所
に、はい、
そして結局最終的には成年補佐という、
補佐人が、はいはい、
なったんですけどね、今おっしゃったように通帳の管理とか、それからデイサービスだとかヘルパーさんだとかいう手続き一切やりましたし、それから申請をする前は、今お話ありましたけど、その本人の通帳のコピーと同時に本人の通帳とか財産を調べて出す、それから もう一つはその青年補佐あるいは青年貢献する人間の財産についても報告するんですよ、裁判所に、家庭裁判所に。でもちろん通帳のコピーを出して、でそれを出した上で家庭裁判所の宮津屋なしに東京から来ますわ、やってくださいと、でこれこれの仕事があなたはやる仕事ですよと。で同時に今もおっしゃいましたけども、毎年年に1回それこそその会計報告といいますか、自分の通帳も相手の通帳も見て、こういうふうになりましたと、どんなことにお金を使いましたと全部揃えて出してやりますので、専門家の方にやってもらえば間違いがないと思いますけども、身近な人でもそういう仕事ができるし、だから手伝いがいればということも一応ご存知な承知しておかれた方がいいんじゃないかな。
そうですね、はい、大体おっしゃいました通り、身内の方、親族の方がなったりすることもありまして、一時は半分、全体の半分よりも親族後見人が多かったですかね。で徐々に専門家の後見人が今増えてきておりますが、今でも裁判所の指導を受けながら 親族でもできますので、今ご説明いただいた通りでございます。
すいません、
はい、
その災害時とかにいろいろに1年に1回なんか報告なんかした時に書類とかが大変とかはないんですか？
書類はね、結構通帳のコピーとか出したりとか、あと1年の間にどう一気に書けないので、何かその人のために活動したことに記録を残しとかんと報告できないので、私はもうその日のうちに記録を残して忘れないようにしてます。で、レシートも全部残してますし、それこそ家計簿です。レシートを貼る大きなノートを買って、その人専用のですよ、一人ごとに家計簿を作りますから、ちゃんとレシート貼って、で、あとは後でコピー出せって言われることが多いので、重ならんように、できるだけ重ならんようにしたりして、いろいろ工夫してやってます。かなり厳しいチェックは受けますけれども、一般の方でも、はい、家計簿作れる方だったらできると思いますし、ここも皆さんはできるんだと思います。
すいません、はい、そしたら何人かの子どものうちの一人に親が、はい、全て任せますというようなことで頼んだ場合とはどう違うか。
全て
保険人じゃなくて、もう親が全て持ってるものを子どもに渡して、でこれでいざいう時はしてくださいというのは問題があるんですか？
ご兄弟すべての協力が得られる場合はそれなんとかいけるかもしれませんが、ご兄弟もね、それぞれ配偶者がついたりするとなかなか意見が合わなくなってくることもあったりして、で後見人というのは本人、裁判所がお墨付きをつけた本人の代理人なので、本人の代わりにもう銀行の口座作ったりとか出金したりできるんですけれども、いくらご家族であったとしても、さっきもお金出せんかったという話ありましたよね、ご家族であっても本人ではないのでできない手続きというのはあると思います。そうですね、じゃあ後でまとめてご質問もお聞きしましょうかね。はい、で、最後ですが、言葉を残しましょうということを書かせていただきました。で、残される人のためには、もう昔から言われていますけどね、遺言を残した方がいいんじゃないかとか言われます。遺言は、日本では15歳から書けます。で、この言葉が適切かどうか分かりませんが、ボケるまで書けます。生きてても認知症が進んだら書いても無効になるのでダメなんですね。だから書くんだって今書いてて分かるんです。で、実はこれ何度でも書き直しできるんですよ。気持ちも変わることありますよね。で、何度でも書き直しできるし、遺言書に書いた財産を全部使い切ったって何の問題もない。もう家誰々にやるって書いといて、その家売っちゃっても構わない。本当ですよ。そうなんです。でもやっぱり遺言って大げさだなって思われるでしょう。そしたら、では言葉を残しましょうといった意味はこういうことでもあるんですね。もし皆さんが将来お医者さんにかかって、そのお医者さんがもうこの人は意識が回復しませんよと診断されたときに延命措置を取ってほしいですか？延命措置ってね、人工呼吸器をつけて、もう意識は戻らないけれども何年か生きれる。で、物食べれなくなった。で、胃に直接穴開けてチューブで栄養を入れる胃ろうですね。そうすれば何年かは生きる、長生きするんだと思いますけれども、そこまでしてほしいですかという。で、欲しい人もいるかもしれません。だけどこれ言葉どうなんでしょう。残してなかったら、そのとっさの現場に親族が集まってどうしますかって医者に言われて即答しなければいけなくなったら、いや何もせんかったら死んじゃうんだろう、ちょっと生かしといてあげよう言って延命してくださいっていうケースがやっぱりあります。特に遠くにいらっしゃるお子さんとかはいつも面倒見てあげれてないという後ろめたさがあるので、ちょっとでも長生きしてもらおうという で、そういった方がなんか親のためにいいこと言ったみたいな、あの罪悪感をこう消せるんですかね、言いがちと聞いてます。で、延命だけして、あの植物状態になってるんですけども、その遠くの親族は遠くに帰っちゃった、もともとこっちにいた親族が、あの喋っても答えてくれないお父さんお母さんを時々見舞いに行ってるというの実際ありますんで、だこれあの言葉でちょっと時間がなくなったので、ここはあの話し合いを、もう一回話
し、
そうですか、大丈夫ですか。では、皆さんもう一回2分、あの皆さんがあの希望してないのに人工呼吸器をつけられたり、もしくはつけてほしいのに延命してもらえなかったりとかで、慰労されて意識明瞭のまま何年も生きていただけるのか、そういう場合これはどうやって気持ちを周りに伝えたらいいと思います、どうやって残したらいいと思います。でこれも2分あの話をしてください。2分短いです。どうやったら伝えておけるか、2分経ちました。短いですけれども、どうでしょう、どんな話されましたか、こちらのテーブルは。
あ、聞いてください。
この娘のお母さんになる方が、
はい、
あの延命治療はしてないです、していらないから、私がもうダメだったらそれを頼むって、口では言っとられるんです
けど、口では言っとられる、
はい、今のうちに言いましょう、
はい、ありがとうございます。なるほど、
なるほど、
なるほど、なんか書いとくということですね。はい、わかりました。こちらもどうですか、たくさんお話されてたように思います。
私はあの免許証の後ろに臓器提供とか、それからがんの攻撃を受けた時にはもう必ず本人に言ってくださいということを、あるのもあらかじめ常々主人子供たちと話し合って、
はい、
でそういったものを残して、
なるほど、何かに誰が見ても分かるように残しておくということですね。あの素晴らしい答えだと思います。もうあの全部正解なんですね。で、あの今日、お渡しした資料の一番最後にピンクのこういう冊子があると思いますが、私の綴り帳というのがあります。こちらは、京都府の社協さん、京都府社協が作ったノートなんですね。まあ、ピラッと見ていただいたらとても感じがいい、感じいいですね、すごく感じいいですね。例えば、これね4ページなんか、あのお気に入りの写真を貼ってくださいって書いてありますけれども、これ自分の気に入った写真貼っておいたら、ね、アルバムみたいで楽しくてまた見ますよね。でこちら、例えば5ページからでしたら、介護について自分は将来どういう介護を受けたいんだ、誰から介護を受けたいんだ、ね、あの介護者へのお願いと思いとか、6ページの下の5番とかありますけれども、あの自分が認知症になって、あの伝えうまく伝えられなくなった時のこと、 想像してくださいね。あらかじめ書いておくんです。チェックで済みますから。安全や清潔に配慮してほしいとか、どんなことでも分かりやすく分かるまで説明してほしいとか、私のプライバシーを守ってほしいとか、私がうまく話すことができなくなっても感謝やお詫びの気持ちがあることを分かってほしいとか、そういったところチェックしておくだけでいいんですね。 で、まあ、できればこれ書いた 日付なんかも残しておいていただくといいと思います。そして1枚めくっていただくと7ページ8ページになりますと、病気について、それから終末期のことについてとあります。でここで、例えば不治の病、もう末期の状態になったときに、お医者さんからそれを宣告してほしいかしてほしくないか、でそういうところもチェックしておけばいいですね。でここに延命治療をしてほしいかどうかというところまで書いてないですけれども、手書きでいろいろ書いてたりです。延命はしてくれるなとか、いやしてくれとか、あ書いておいたらいいんですね。胃ろうしてくれるなとか、いや胃ろうしてくれとか、書いておけばいい。こういうものに残していくというのがいいです。でこれ書いたことを、これ最後ね、死にまつわることについてもあります。葬儀の方法とかの希望、どこの墓に入りたいんだとか、相続とか、遺言書書くまでちょっと大変だなという方はぜひこういうものを残してですね、家族にもお知らせして、そしたら毎日の時に遠くから娘とか息子が帰ってきて、こっちの実家に一緒に住んでる人に、いやもうお父ちゃんお母さん生かしてあげてって言ったとしても、いやお父ちゃんの気持ちはこんなんやったんでって言ったら納得してくれると思うんです。でその場に何もなかったらね、やっぱり生かしてあげてって言われたらそうなってしまいますしね、そういう資料でございます。これいわゆるエンディングノートとも言われていますけれども、私の綴り帳ぜひ皆さんにお渡ししますので使ってください、ご利用ください。そうですね、あと家をどうしたらいいかとか、これもちゃんと決めとかなければいけないことですし、きっちり書く方は遺言書でこれは誰々に相続させるという遺言書を作って残します。で、子どもたちがどうしても受け取ってくれないんでしたら、まあ寄付するという方法もありますし、もらってくれる人にね、でそれも遺言書の中で誰それに遺贈する、それもらう人にあらかじめもらってやって、了解取っとかんといらんって言われたら困るんですけど、あと最近ちょっと時間なくて説明できませんけども、家族信託という言葉がこれからどんどん出てくると思います。家族信託ちょこっと聞かれたことないですか。今後 の複雑と言いますか、どんどんコミュニティが疎遠化していく状況の中で、そういう手続きも頻繁に使われてくるようになると思いますので、また機会があったらそういうご説明もお話もさせていただけたら。信じるに託すですね、はい。例えば遺言ですと、家計で言いますと、1000歳との子供がいる、で5歳さんがいる、で5歳さんが生きている間は5歳さんにその家に住んでもらいたいけれども、5歳さんが亡くなった後にはその息子に行くように、5歳さんの親族に行くんじゃなくて息子に行くようにしたいんだという時に、これ遺言書ではそれができないんですね。二段遺言できない。ところが信託契約の中で、そのように書いとけばそうできる。でかつ信託登記というのがありまして、登記簿にその内容を登記しておくんです。だから誰が見ても分かるという、そういう、これ一例ですよ。いろんな方法があります。事業承継で使う人もいますし、いろいろございます。すみません、だいぶ押しましたけど、どうもありがとうございました。